皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、1月21日水曜日でございます。今日の午前中に、お昼ちょっと前ですけどね、収録しましたけれども、ただいまね、夕方です。今、夕方のね5時9分ということでね、収録を開始いたしました。今回ね、実はね、この前回、今日のね、午前中お昼前に収録したものと今収録しているもの、同時にねマイクをゲットしました。前回の時はオリンパスのこの小さなね、マイクでしたけれども、今回はですね、これね、サウンドハウスで取り扱っている、クラシックプロというね、これね、サウンドハウスのオリジナルブランドになるんでしょうかね。ちょっとこの辺の扱いが私もいまいちよく分かってないんですけれど、ここのねクラシックプロというね、ブランドがあるわけなんですけど、そのクラシックプロの CMU400 というね、ダイナミックマイク、これを使って、今収録をしております。昨日の夜昨日の午前中か、ネットを見てましたら、これね、もともとね7980円税込みという金額で販売されているものらしいんですが、5980円税込みということでね、単純に2000円安くなっていたんですね。でマイクの形状、これポッドキャストのね、ページのところにリンク貼っておきますけれども、そちらからね、このリンクを飛んでいただくと、このマイクの形状がわかると思うんですが、かの有名なあそこ、シュアのね SM7B だか D だかとかいうね、ポッドキャストとかね、このラジオなんかの収録でよく使われてると言われているマイクですね、ダイナミックマイクですね、これとね似たようなあくまで似たようなですね、形状してるマイクでございます。でダイナミックマイクなんですけれど、これね結構面白くてですね、いわゆるその入力端子と言えばいいんでしょうかね、このパソコンだったり、この例えば今回、ちなみに今回収録してる機材は Zoom の F3 を使ってますけれど、F3 につなげるような XLR 端子だったりとか、そういうものがねついてまして、要は2系統ついてるんですね。 USB Type-C でパソコンとつなげる方法と XLR 端子を使って、こういった音響機材と接続する方法の2種類があります。で USB モードになりますと、サンプリングレートがね 24bit の 96kHz で収録できるみたいなんですよ。でこの時は、周波数特性がね 30Hz から 18000Hz まで、このマイクはね収録できるということになっているんですが、これがね XLR モードですね、キャノン端子で接続した場合ですと、これがねガラッと変わってきまして、このねサンプリングレートはこの収録する機材によって変わってくるので、これはない特別ねこの周波数ですみたいのはないんですが、周波数特性ですね、50Hz から 17500Hz までの、この範囲で収録できるということになってますので、低音がね 20Hz ほど上がってで、かつ高音が 500Hz ほど下がると、要は範囲がね若干狭まるんですよ。若干狭まるんですが、もう私のねジジイのこの耳では、この 20Hz とか上の 500Hz 変わったところで全く変わらないよと、どっちも聞こえないよっていうねオチなので、この辺はどっちでもいいのかなという部分があるんですね。で、このマイクの面白いところは、ダイナミックマイクなんですけれど、実はね、プリアンプが搭載されているわけなんですね。 で XLR 端子で、接続した時に限ってはファンタム電源を供給することによってこのプリアンプを稼働させることができると。でちなみに今は、そのプリアンプを稼働させている状態で収録しております、ね、あのダイナミックマイクってね基本的にこの録音レベルいわゆるゲインがね結構低くなってしまうんですよ。でシュワーのあの有名なねあの SM7B だか D だか、あれはね、かなりねゲインが下がってしまうっていうので憧れて買ってみたけれどすごい使い勝手悪いよねって言われる方がね非常に多いと言われてますよね。どこだったっけな、ロードだったかな、ロードからやっぱり似たようなマイクがあって、で私ねそれも買ったんですけれどやはりそれもね原因が結構低かったんですよ。低かったんですが、マイクプリアンプですよね、こういうものを通せばね問題なくなるんですね。で基本的にはこの手のマイクって、まあ、プリアンプ通すのがまあ基本なのかなと。だからだからという言い方は変なんですけどねこの原因が低いのかなという感じがしましたね。とはいえね、じゃあ例えば有名なね同じくシュアの SM5% と言われてるね SM58 というね、有名なダイナミックマイクありますけれど、まああれもねそこそこ低いんですよ。そこそこ低いんですが SM7B と比べるとねだいぶ高いですよね。でダイナミックマイクって基本的にライブ会場とかで使うマイクなので、いわゆるコンデンサーマイクだと周りの音拾っちゃいますから、だからまあ音の拾いにくいダイナミックマイクでないと逆に使えないということなんだとは思うんですけどね。ただね、そのラジオ局なんかがよくこの SM7B を使っているなんていう話聞くんだけど、スタジオで撮ってるから別にあれでなくてもいいんじゃないのかなとは思うんですが、まあその辺は多分このマイクの性能の関係なんでしょうかね。その辺はちょっとごめんなさい、私も素人なので全くわからないですけどね。あ、それからですね、すいません、今日午前中に収録していた話、要は前回の話ですね、オリンパスの、なんてやつでしたっけ、もう忘れちゃったよ、説明書あった、ME52W というね、単一指向性の小さいマイクですけれど、このお話をした時に、私ね、ものすごい間違いを言ってまして、このマイク感度の話で、このオリンパスのマイク感度がマイナス40dB で、Zoom の F2 についてくる標準のこのラベリアマイクの感度がマイナス 32dB だから、オリンパスの方が感度がいいねって話したんですが逆ですね。ね、なんでこれ間違えたんだろうと思ったんですけど、基本的にこのマイナス 40dB ってことは当然マイナスだから小さくなってるわけじゃないですか。でマイナス 32dB の方が大きいわけですよね。何を勘違いしたんでしょうかね。はい、ということですいません、前回のポッドキャストのそのマイク感度の時の話ですが、今ここでねちょっと訂正させていただきますが、Zoom の F2 のラベリアマイクの方が感度がいいということですね。はい、でまあその感度の話が出ましたので、このなんだっけ型番忘れちゃったよ、あった CM400 ですね、クラシックプロの CM400 というこのダイナミックマイクですけれども、じゃあ感度、マイクの感度どうなってんのって話なんですが、これがねやっぱり結構低いんですよ。低いんですけれども、この XLR モードですね、で接続した場合で、マイクプリアンプを使わなかった場合、要は何でしたっけ、ファンタム電源供給しないでね通常のダイナミックマイクとして使った場合ですと40マイナス 47.3dB ということのようです。ですから前回の話のこのオリンパスのなんだっけ型番このマイクもうすぐ忘れちゃいますね、 ME52W ですね、 これよりもマイク感度が低いということになってくるわけですね。なんですが、このねプリアンプモードですね、ファンタム電源を供給することによってプラス28デシベル上がるみたいでして、そうするとマイナス 19.3 デシベルということになりますから、かなり感度が良くなるということですね。で実際今ね Zoom の F2 のこの液晶画面見てるんですけれど、倍率をね1倍表示にしていてもかなり録音レベルが高いです。うん、これはすごいですね。ちょっとびっくりですね。で、このマイクはね確かね、単一指向性なんですね。指向性がねスーパーカーディオイドなんですよ。つまり超単一指向性ってやつですね。単一指向性のさらに幅を狭めた超単一指向性、ちょっと角度まではね書いてないですけれども、まあその超単一指向性ということになってますから、周りの音がね非常に入りにくい状況になってます。ということは逆に言うとね、このマイクの正面から外れてしまうと音がっていうか私の声がね、まあ、小さくなってしまうということにもなってくるんですが、まあ、基本的にこのマイクを使うってことはもう 100% 自宅で収録するということになりますので、当然今ね、マイクアーム使って、収録してます、ね、手に持ってたらハンドリングノイズがねガンガン入ってきちゃいますからね。まあ、そういう環境なので、まあ、車の時ね、車を運転してる時みたいに収録をしてるわけではないわけですから、まあ、首がねあちこち向くってことはないのかなと、そういう状況ですね。はい。まあそんなわけでね、このマイク金額の割には悪くないんじゃないのっていう感じがしましたね。うん。でね、まあ、USB モードになってしまうと、これねもっと良くなるんですよね。マイク感度がマイナス7デシベルですよね。だからめちゃくちゃ音の感度が良くなってきてしまうというね、そういうことになってきますね。うん、ただね、残念ながら USB モードでやると、まあ単純な話ですね、32ビットフロート録音で撮れなくなってしまいますので、そうするともう24ビットの 96kHz で撮るしかなくなってしまいますから、で基本的にね 96kHz まではいらないかなと私は思ってるんですね。実際問題今この Zoom の F3 で収録しておりますけれども、32ビットの、サンプリングレートはね、48kHz これで撮っておりますね。まあ私のねこのトークの声だけですから 96kHz はいらないでしょうと思うんですよね。うん、でしかもここからね編集して、最終的に MP3 で書き出してますので、もっと音がねそこでまあ劣化しちゃうわけですけれども、まあ元が良ければ劣化が少なくなるかもしれませんが、まあそこまでこだわってもしょうがないのかなと。でそこにこだわるんだったらもっと録音している場所のね環境そのものをもっとノイズの少ないね、いろんな音が鳴ってない、もう単純な話ね、スタジオ環境みたいなところでやらなきゃ意味ないんじゃないのって話になってくると思いますので、まあそこはそんなにこだわってないですね。うん。なので、まあ、USB モードになると感度は良くなりますが、まあ、そこまでやる必要ないのかなと思ってます。はい。で、まあね、XLR モードでやれば、まあ、単純な話、こういったね、Zoom の F3 みたいな、こういった機材で収録できるわけですから、まあ、結果としてね、32ビットフロート録音でできると。で、32ビットフロート録音にしておけば、とりあえず、まあ、私の声がね、割れるってことはないでしょうと。まあ、そもそも車運転中じゃないですから、まあ、ある程度ねこの一定の声でこうやって喋っていきますので、まあ32ビットにこだわらなくてもいいのかもしれないんですけれど、まあ万が一何があるか分かりませんからね。はい。まあそんな感じでございます。 まあ、いずれにしてもね、このマイクね、いいですね。真面目な話、5980円で買えるんだったら全然ありです。でね、私ね、実はね、このサウンドハウスのねポイントがね1400いくらだかあったんですよ。だからね、それをもう使いましたから、実質5000円以下でね、まあ手に入れることができたと、そういう状況ですので、めちゃくちゃお買い得なものをちょっと手に入れられたなと。で、基本的に私ね、マイクはね、全て基本的には防湿庫で管理をしているんですね。使わないときは防湿庫に入れているんですが、まあ、このマイクだったらもう出しっぱなしでもいいかなと。金額が金額なんでね、うん、で収録するときにひょっとこのねマイクアームをギュッて引っ張ってきて、でズームの F3 に挿して収録すればいいわけですから、まあ、めちゃくちゃ気が楽になるなと思って。わざわざね、家で収録するのに、なんて言うんでしょうかね、まあ、ズームの、ね、F2 に前回の収録したような環境でね、撮ったりとか、あともう一つ、DJI マイク2か、これを使って撮ったりとかって、まあ、もちろんそっちでも気が楽かもしれないけれども、まあ、せっかくね、家で撮ってるんですから、ある程度いい環境で撮りたいってあるじゃないですか。まあ、環境っていうかね、いい音で撮りたいなという部分がありますので、ただ、毎回毎回ね、収録するたんびにケーブル出して、マイクも引っ張り出して、セッティングしてって、まあ、結構めんどくさいんですよね。で、そんなことやってる間に、もういいや、めんどくさいから今日収録するのやめようみたいな、ね、そういう、ちょっと私ね、結構めんどくさがり屋なので、感じてしまいますから、まあ、このマイクだったらね、出しっぱなしにしてでももういいかなと。本当は良くないんでしょうけどね、いいかなと思ってしまえるぐらい、まあ、安く手に入りましたからね。だからまあ普通の人はね、まずこういったマイクそのものが不要かもしれないんですけれど、マイク欲しいなと思ってた人はね、今お買い得ですよ。まだ今日現在、今収録してる現在ね、5980円ということで安くなってますから。ただこれがね、いつまで安いのかっていうのはちょっと分かんないですけれどもね、7980円じゃちょっと買う気力がね湧かないけれども、5980円だったら全然ありだよねっていう。まあもちろん7980円でも全然安いなと思いますよ。このマイクの性能を考えたら、プリアンプまで内蔵しちゃってね、こうやってね撮れるわけですよ。だからまあ言ってしまえばダイナミックマイクなんだけれども、コンデンサーマイクみたいなもんですよ。でしかも超単一指向性なわけですから、周りの音もね非常に拾いにくい、そういう状況になっておりますので、マイクを探されてる方、これね悪くないと思いますよ。で最初にもお話ししましたが、この周波数特性ですね、XLR モードですと 50Hz から 17500Hz までっていうことになってますけれども、ね、ちゃんとしたいいマイク、ちゃんとしていいマイクって言い方も変なんですけれど、まあお値段がね、春マイクですと大体これがね 20Hz から、ね、2万Hz ぐらいまで、というパターンがね結構多いと思うんですが、ここね特に下 20Hz とも 50Hz もね、ほとんど変わんないと思います。変わんないというかね、わからないと思います。ましてやね、編集するときにこんな 50Hz ぐらいとかね、おそらく皆さんね、ローカットでね、ある程度カットしちゃうんじゃないかなと思うんですよね。でなおかつね、今度上の方ですよね、言ってしまえば 18000Hz とかね、 19000Hz とか、まあ 20000Hz なんかもそうなんですけど、このあたりっていうのはだいたいね、まあ通常一般家庭でね、部屋の中で撮ってるといろんなノイズがさーって入ってくるわけですよ、ね、でそういったノイズを消すためにノイズリダクションをね、ほとんどの人、まあ私もね必ずかけてますけど、ノイズリダクションをかけちゃいますから、そうすると上の方ってね、だいたいね結構がっつりカットされてるケースが多いんですよね。でましてや私みたいにね、もうじいさんになってくると、もう上の音なんか何も聞こえないですからね。うん、 本当にね、耳のいい人、要は若い世代ですよね、まあ20代ぐらいまでじゃないですか。30代になってくると上の方って多分どんどん聞こえなくなってくると思うんですよ、1年取るごとにね。そのぐらい、そのなんて言うんでしょうかね、まあ下も上もね、正直こだわったところであんまり意味がないかなと私は思ってます。はい。まあね、音楽とかでもう完璧に撮りたいっていう人でしたら、まあこだわった方がいいのかもしれないんですが、ただそここだわるんだったら収録する場所をまず最初にこだわった方が良くないですかって私は思っちゃいますけどね。部屋とかで撮るんじゃなくてね、いわゆる宅録じゃなくて、ちゃんとレンタルスタジオを借りてそういうところで撮らないと、どんなにいいマイク使っても環境が悪かったら全く意味ないよっていう話になってきますんでね。ですから、まあなんだろう、自宅で収録する分だったらもうこれで全然ありだなという感じがしております。まあただね、今、まあ、こうやってモニタリングしながら今こうやって喋っているわけなんですが、収録した状態の音をまだ聞いてませんから、実際聞いてみたら、あれ、なんかモニタリングしてる時となんか全然違うなっていうオチがつくかもしれませんけれども、まあ今日の午前中撮りました、まあ前回のねポッドキャストで公開しておりますオリンパスの、また型番が出てこないよ、なんだっけ、ME52W ですね。まあこれなんかはね、編集してある状態を皆さん聞いていらっしゃると思いますから、あれ意外と低音入ってるよねって感じてらっしゃるかと思うんですが、あれはイコライザーのプラグインを使って、補正かけて、かなり補正かけてますから、なので低音もね普通に入っているんですけれども、低音スッカスカです。ほんとスッカスカです。全然入ってなかったです。びっくりしちゃうぐらい低音がなかったです。はい。でまあプラグインでね、 AI 処理やってくれるプラグインなので、スマート EQ4 っていうねバージョン4かな、なので、あれでやってくれたんでね、だからまあいつもね、EQ は本当もう AI 任せで処理やってもらってますので、自分の耳で聞いてやってるわけじゃないんでね、あれですけども、ただね、おかげでまあそれなりの音になってくれてるのかなというところですよね。まあ今回ね、このクラシックプロの CMU400 ですね、この、ダイナミックマイク、まあ、この収録したこのポッドキャストも結局編集した状態で公開しますから、生音ではないですのでね、どのぐらいいいのかっていうのは皆さんわからないかもしれないですけれども、まあモニタリング してる限りでは悪くないなっていう感じしますね。ちゃんと低音もね入ってきてますし、オリンパスの時にはね、なんか大丈夫かなって不安になりながら収録していたっていうのが、まあ、正直なところだったんですよね。ね、やっぱりそのマイク感度もいいから、ちゃんとね、このモニタリングしてるヘッドホンからね、音が聞こえてくるわけですよ。この価格なら全然ありだなっていう感じですね。まあ、もちろんね、もっといいマイク私いっぱい持ってますから、そこまでマイクアームまで使ってやるんだったら、ちゃんとしたいいマイク持ってるんだからそっち使えばいいじゃんって話になるとは思うんですが、まあごめんなさい、それはもうね、私が単純にめんどくさがり屋だから、もうマイクしまったりか、ね、また取り出したりっていうのがちょっとねっていう、さっきのお話に戻っちゃうんですけれど、まあそういうことですので、まあ今回ね、安くなってるっていうことで、じゃあちょっと試しに買ってみようっていうことで、まあ買ってみましたと。まあこのとりあえずお試しで使ってみようということで買ってみたということでね、このシリーズにはしないですよ、シリーズにはしないですけど、お金が続きませんからね、ね、オリンパスのマイクとこのクラシックプロのマイク立て続けにね2つ手に入れて、こうやって試しているわけなんですが、このクラシックプロの CMU400 ですか、これはいい買い物だったかなと思っております。はい。まあそんなわけでね、また次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。